停滞してるんじゃないですか、海に、うん、その満潮干潮以外は、うん、でその時は海の中がその海水が動かないので、うん、あのみんなこうぼーっとしてるんですよ。アーク
オーディオ関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークがお届けしております。火曜日パーソナリティの浅田渉です。本日8月の、28日、火曜日ですね。アークトークコンピレーションの、模様をお届けしているわけなんですけども、この、まあ、アークトークコンピレーションというのは、毎月チッコアークで、月1回、行われている、社会とアートを、つなぐ、トークサロン企画でございます。今回8月にお送りしてますのは7月の21日に、行われましたアークトークコンピレーションボリューム5、から、オルタナティブメディア映像発信テレビの実践というものをお送りしております。まあ、いわゆる、テレビや新聞といったマスメディアとは違った形で、市民が、自分たちの、手によって作る、そういう映像発信の、試みというものを、お伝えしているわけなんですけども、今回いよいよ最終回ということで、会場からの、質問を、中心に、お届けしてまいりたいと思います。それではどうぞお聞きください。会場から質問を少しずつ、取っていきたいと思うんですけども、あのまあリラックスしていただいてですねちょっとずつ、何か質問あれば、いただきたいと思います。
はい、
あなんか一番最初に手を挙げるのがいつもスタッフのジャタニさん、前回もそうだったんですけど、あどうぞ。じゃ
あいいですか。
はい、はい、あ、はい、ちょっと大きめにじゃあ喋っていただいて、はい、
テレレさんが上映会にするにあたっての流れっていうんですか、うん、上映会この店でしますって決定した後、どうやってその上映するのを集めてて、で上映して、うん、返すんですか、それは作品
あ
大流れが知る。
あはい、もうお店によっていろいろなんですけど、あの基本的にはあのこの作品今月流す分とチラシ等をお店に送って、うん、でまあ、事前にお店からいついつっていうのを聞いといたのをこういうチラシの中に日にち入れて作って、ホームページにも入れたりメーリングリストでも流したりしながらお店に送って、うん、で、私たちも行って一緒に上映してもらって帰ってくるみたいな、うん、そういうやり方ですね。
作る人はじゃあ 常にというかテレレさんに属するって言ったらあれですけど、こうテレレさんが常に管理してて、うん、持ち歩くって感じなんですか。
あ、作品
で上映するってなったら、はいはい、東京の人のを集めるわけではない。
あ、そんなことはないですね。あの今回も、もうありとあらゆるところから来てますね、うん、フランスからとか神戸からとか名古屋からとか、
あ日本在住ですね、カナダの方は。
あと東京からとか、うん、いろんなところから作品が来てるんで、うん、それを一本につないで編成して出すという形ですね、
うん、あの今の質問で制作された方はテレレ以外の場所でも自分の作品としてはもちろん上映してもいいという感じなんですか。
もうそれは作った人は必ず著作権持ってるので、うん、
その人の作品なので、はいはい、その人が勝手にどっかでしてる部分もあるし、はい、テレレでも上映をしているっていう。
で編成した分に関してはテレレの何月号という形で、うん、あの上映させてもらうという、うんう
ん、はいはい、はい、表現するのがすごく苦手な人って多いと思うというところなんですが、それいや私なんてその表現しないよって言ってた方がいたっていう話があったんですか。でその人をするってさせるってすごい運動っていうか、うん、その人がしないところからするっていうのは、うん、どうやって説得するというか誘い込むというか同じ位置に立たせるっていうのはどういうふうに心がけてますか。
まずねしたいっていう意思表示がなかったらまず無理なんですけどね。ただなんとなくこう講座とかにあの一応申し込みましたと、でも私はちょっともう無理無理みたいな感じの人はいっぱいいてはるんですけど、でも絶対持ってはるんですよ表現したいものは。 あのきちっと自覚してなかったりとかモヤモヤしてたりとかいうのはあると思うんですよね。でそこでこうやり取りの中で、うん、な何どう思ってはんのとか何か感じてることはとか、あのとにかく作品作る練習したいみたいな感じで今来てはって、でどんなん撮ったんですか言ったら動物園行ってきてとりあえずお猿さんの編集したいんですみたいな。でも本人は結構しっかり行って結構面白い映像いっぱい撮ってはるのね。だからあなたはきっとそこ行って何か面白かったんでしょう言ったら、いやここでああこうでこうでこうでって話し出すね。じゃあそれを作品にしましょうよっていう風になってきたらどんどん形になっていく。で、あのだから私がやるのはその人が表現したいものを引き出していくだけで持ってはるんですよみんな。そこがすごい面白い。で前もずいぶん前ですけど、あのあるかなりこの人も年配の人やったんですが、夫がかなり暴君みたいで何でもお伺いを立てないとしてはいけないっていう人がいたって、でその人があのなんかテーマがもう本当練習やったからテーマ2つで、私の一日かあの、駅から家までのなんか道のりで面白かったことってどっちでもいいですか作品作りましょう言って、で1つ作ってきはって、なんか全然分かれへんから、なんかよう分かりにくいねって、いや実は仕事の方やりたかったんですよ、じゃあやりましょう、いやでもトイレ掃除とか恥ずかしいし、全然恥ずかしいことないよとか話してたら、その人にとってはあの家ってすごいしんどい場所やから、働く場所ってすっごい嬉しい場所やったのね。でそれをあのやりましょう言ったら、もうすっごい嬉しくなって、ガンガンもう一生懸命こうやってトイレ掃除を自分で三脚でこうやって撮ったのを撮ってきはったりとか、すっごい面白かって、でそれを作った後もう変わってしまってね、もうなんか今日あのみんなとねお昼から撮影に行くんですよって、あんた夫大丈夫なんて、あもう帰りませんって電話したとか言って、えらい変わりやな思ったんですけど、なんかやっぱりその人が表現したいものが出てきたら、なんかもう日常の生活の中でも自分を取り戻すというか、どんどん変わっていきはるから、あそういうのはすごい面白い。だから表現って多分こう日常が変わるっていうかね、日常がどんどんこう表現っていう形につながっていくっていうか、それはすごい面白いなと思ってます。
はい、どなたか質問された方がいたら、じゃあすみません、じゃあさっきあそちら、はい、お願いします。
テクニカルサポートとかは どんな感じ、あの今だいたいその来て来られた方の何を表現したいかっていうところで、でもあのみんな私もそうだったんですけど、撮るのは撮って、それを編集して一つ皆さんに見せる形にするまでのハードルが結構高い、そこら辺のサポート、
今ね編集講座っていうのをやってまして、で最初はねもう編集の練習講座しよう思ったら何のことはない、みんな作品にしたくて持ち込んできはったから、もうじゃあもう個別レッスンみたいな感じになっちゃって、はい、でもあの本当になんて大まかにそのどういうのを撮ってきたかっていうのを出してもらって、でそこから自分がどういうふうに出したいかっていうのを構成を考えてもらって、で次にそれをあのパソコンに取り込んで編集するっていう、そういうのは、うん、あのやってますね、はい、
なんかあの何か講座とか受けられてるんですか今
はして、うん、1回前はあのリンケージプロジェクトに1回参加した、
はいはいはい、ここにも資料があるんですけども、コネクタテレビっていう名前の、ケーブルで流れている、関西のアート情報を発信している番組がありまして、そこでリンケージプロジェクトっていう名前のワークショップをして、誰でもがその自分たちの身の回りの文化情報を発信できるようにっていうワークショップのプログラムがあって、はい、まあ、そういうのもここにいくつか映像等もありますんで、よかった。なんかこれはまあ大阪中心に京都とかのプログラムも入れてるんですけども、そういった動きもあるということで参考までにお伝えします。あ、すいません。じゃあどうぞ。はい。
なんかこういう作品を
を作ってる人たちはどういう背景にある人が多いんかなとか、あとなんか普段何してるのかなとか、年齢とか性別とか、そういうことが気になります。
そうですね、そうです、本当あの一番若い人が小学生、今月出てるのが、
ね、あの小学生の作品が入ってるんですか。
これはね2年 3,4 年生ぐらいかな、あの一番最初 の, あの作品が、あの新葉子ども会っていう子ども会の人らが作って、
なんで地蔵でポンやん、
そうなんかいっぺんなんか講座に来てくれとか言われて、でももう子どもは上手に撮るから なんかとりあえず横についてるだけでどんどん撮っていっちゃうと思うんですけど、うんうん、あの結構すごいみんな面白がって撮って、うん、でそこもさっき言ってた FM ワイワイっていうかツールドコミュニケーションっていう団体があって、そこの人たちがまあサポートに入って講座をやって子どもたちが作ったりとかしてる。あと大学は大学 あの授業の中でやってる人たちの作品が出てきたりとか、あとさっき言ったあのケーブルで番組作ってる人とか、あとどんな人やろ、うん、大学関係、あと、まあ、講座に来られて何か作り出したりしてる人とか、あとあの本当にテレビ局の OB さんとか、いろいろですね、あのレッド忍者みたいにあのアート系のなんか映像を使って表現してはる人もいてはるし、出前餃子の人なんかはあの原和夫さんの講座を受けられた後なんかグループでドキュメンタリー作ってるグループもあるし、うん、湯本さんはなんかあの学校の先生だったんけど辞められて、まあ、その前から映像を習いに行ったりしながらなんか、まあ、社会的な問題をテーマに作品作ったりしてはるとかね、もう本当いろんな人たちです。
あ、
そうですね、小学生、ここの小学生が作ったのは結構何本か上映しました、うん、結構受けますよ、あのなんていうかな、そのインタビューの仕方もすごい素直やし、あの見てて面白いしね、気持ちいいしね、
うん、そうやってなんかね、ちっちゃい時から可能性が広がって、
そうですね、うん、だからあのアレルギーがないっていうか、うん、あのカメラあったらこうできるやんみたいなね、そういうこうノリでどんどんやっていってくれるかな。
それはすごくいいですね、
うん、
小さい頃から
そうそうそう、
なんかそうやって自分で何かを作って発信することに慣れてたら、うん、あの抵抗もなくそういうことができるようになってるっていうのはすごいですね、う
んうん、大学生がなんかたまたま2人あの自分の同級生があの子供を産んだとかいう、高校生とか大学で子供を産んだとかいうのをテーマに作品撮ってたりして、すごいだから何やろ、あの全然知らない人の話をインタビューに行くんじゃなくて、お友達やからものすごくなんかあの何て言うかな、普段の言葉でこう返ってきてるから、すごい面白い作品ができたりとかね。
うん、はい、
以上でございます、
はい、ありがとうございます。
どうですか、あ、いいですよ、はい、どうぞ、はい、
私あのすごく興味を持ったのは女性であるという性別のことで、うん、ジェンダーのことは詳しくないですけれども、うん、あのね、その私の年代も含めて表現はちょっと抑えられ、うん、なんか表現することにためらいがあるっていう、うん、世代です。それで、その私が知りたいなと思ったのは、その女性、テレビさんは女性を中心のグループ。
メンバーあのスタッフは女性だけですね。で作品は誰でも OK なんで、どんな人も。
あのコンテンツとか見ても、そのコンドーム特集とか、うん、出産とかそういう結構その。女の人って結構ドメスティックっていうか家庭に閉じ込められて、その家庭がそれぞれどうかっていうのを外に伝えるっていうことは日本の社会的にありえないし、別に興味も人んちのことなんて、でも結構常識じゃないけど他の人の暮らしがどうかっていうのはみんな興味を持ってると思うんです。それで あのインタビューの感じも多分女性同士だと話せるようなことあると思うし、だからすごく面白いなと思ったんですけど、でもあのさっきあった大阪は結構何でも受け入れてくれるけど、そこ以外の地域では考え方は良いけどちょっと受け入れにくいみたいな、その理由っていうのは明確にしてくれるんですか、ちょっとなって感じで見されるっていうか。
難しいですね。私も何件かずっと回った中で全部アウトやったのはなんでかなと思うんですけど、うん、やっぱり大阪のわけわからんけどとりあえずやってみようっていうノリしかないんかなみたいな。で他はとりあえずはちょっとやれない確実なこと、うん、で、まあ、クオリティがあるとか有名な人が作ったとかいうのは確実じゃないですか。でこうテレレなんかは どう転ぶかどうなるかわからんっていう、そういうのはやっぱり冒険できないみたいな。でも大阪人はとりあえず やったらええやんみたいな、うん、あかんかったあかんかったであかんわ言うたらええわみたいな、そういうノリがあるのとの違いかなとは思うんですけどね、まあ、それもちゃんと分析してないですか分かんないですけど、うんうん、
あの女性だからでなんか良かったとか、あるいは女性だから上に話が飛んでくるとか、そういったことってあった今まで。
いやそういう感覚はなかったですけどね、うん、
はい、ちょっと今の、質問を受けて、まあ、最後の方に出てきたその大阪だからっていう話なんですけども、うん、あの映像っていう、まあ、ツールで、されている分、例えば、まあ、実際今日7月21日で今ここに来てくださっているところで、はい、今日は名古屋は行かれてなかったわけですよね、これ名古屋に乗ってるんですけども、いろんなところで流せますよね。例えば映像作品とかだったら海外のなんか映画祭にも出展できたりとかして、ね、音楽でライブする人にももうちょっとなんかあの媒体持っていきやすいとかっていう話はあのアートの話でもよく上がるんですけどね、なんか絵画の作品よりも映像の方が、うん、海外の作品展出品しやすいとかあると思うんですけども、同じようなあのその媒体の特性で例えばこの動きをもっと東京であったりとか、あの、まあ、ひょっとしたら例えば韓国であったりとか、まあ、翻訳とか、ね、字幕つけるとかの必要あるかと思いますけども、持っていこうと思ったらその辺の動きっていうのも視野に今入れてされてるんですかね。
まあ、あの今回たまたまね、はい、あの東京の武蔵野三鷹ケーブルさんっていうところで番組作ってる人から、はい、ビデオレターのやり取りをしましょういうので、はいはい、大阪の皆さんいうレターが来たんですよ、はい、で武蔵野三鷹の町と町はこんな町で、うん、自分たちはこんな風にして番組作ってますって、うん、で最後に20人ぐらいあそこをすごいたくさんの人が作ってはって、うん、20人ぐらい並んで大阪の皆さんっていうビデオレターをもらったから、うんうんうん、じゃあ今度大阪が返すのどうしようかいうこと で、はい、でまあ、あのテレレの会場すごい面白いから、うん、そのトークを撮ろういうことで今あちこち撮ってるんですけど、うん、普通にあの武蔵野の皆さんいうのあれやからなんか大阪っぽいものを持ってやろうかとか、うん、普通に返すのはちょっと愛想ないから、うん、なんかみんなでたこ焼き持つかとかさ、
普通に返すの愛想ないって言うのがそもそも大阪っぽいんだよなんか余計なこといっぱい考えてしまうみたいな、
そういろいろ出ててね、あの通天閣の下でみんなでやろうかとかねなんかあの街の真ん中でやってたみんな入ってきてくれたら面白いかとかね、なんかいろんなアイデアが出た中で、うん、まあ、あの一品持ちよりでなんかでみんな持って大阪とか言いながらやろうかとか、うん、でなんか向こうの人たちはすごいその武蔵野三鷹はこういう美術館があってこうとか言っててきたけど、大阪はなんかあの例えば難波やったら難波の匂いがするところを取っていこうかとかで、ドルメンの場合はあの車椅子の人で常連さんが一人いてはるからちょっと取ってやって言ったら、うん、なんかいやじゃあ園田の匂いがするとこ取ってくるわそうそう、そういうのを取ってきてくれたりとか、うん、みんなそれぞれにそういうなんかこう感じるような場所を取ってきてもらっていう、そういうのでビデオレターを交換しようみたいなことが今ちょっと起こりつつあって、なんか全国でね、はい、そういう面白い試みをいろいろやっていけたらいいかなとは思ってますね、はいはい、
なんかあのそれプラスその一番最初に今パブリックアクセスっていう言葉があの出てきましたけども、そのまあ日本でまだまだその広がってない動きとして、そのケーブルテレビをどんだけ開放するかっていうところのまあちょっと専門的な話になりますが、今のパブリックアクセスのまあ事情って どういうふうになってるんですかね。ちょっとずつ市民に開放されているチャンネルっていうのは出てきてはいるんですか。
はい、コミュニティチャンネルみたいなのが大体どこでもあるみたいですね、はい、ただその編成を市民が持ち込んだ映像を編成は、はい、テレビ局が編成とか、うん、編集したりして出してるところはかなり多いみたいですね、はいはい、それとかあとそのそういう人たちに予算をきっちりつけてやってもらってるところは、うん、全国に 1,2,3 箇所ぐらいしかなくって、うん、他はみんな手弁当でやってたりとか、うん、まだまだそういう段階ではありますね。
海外の事例とかだとそういうパブリックアクセスの、うん、を生かして自分たちで映像を作るそういうセンターみたいなやつがあったり、ねね、ビデオを作る編集室とかが例えば行政によって用意されていたりとか、そういう動きがどんどん進んでるけど、うん、なかなかまあ日本の場合は、うん、
あとね、法律でそのテレビ局でこれだけの枠を作らなくちゃいけないみたいなのがあるんですよ。
作らなくてはいけない。
そうそうそう、うん、だからまあ言ったらテレビ大阪やテレビ大阪の中に2時間市民に開放するチャンネルを作りなさいって法律でも決められちゃってる、うん、ドイツなんかもすごいそういうのが多いから、だからそれを管轄してるのが独立してあって、はいはい、できちっとそれをトレーニングして市民が作るっていうのをトレーニングして番組上げてみたいな、そういうことをきちっと予算つけてやってはる国がほとんどで、うん、日本はそういうことはもう全然できてない、うん、韓国もちゃんと番組枠があって、で例えば私が何か番組作りたくてそれを企画書出して通ったら何倍だ200万ぐらいかな予算がついて番組作れるっていう、はいはいはいはい、そういうことがもうできていってるんですよね。
そうですね、うん、なかなかその日本だけのでを見てると考えられないような話ですけども、うん、またそういう風なチャンネルがあるっていうことが、うん、普通にテレビ見ててもそういうチャンネルを見ることになったら、それが当たり前になって、
ね、
あ自分たちでもこんな作っていいんやってことがどんどん当たり前になりますけども、日本の場合はそれ自体がないので、なかなかそのこういうものがあるっていうことにたどり着くことすらないっていう現状が、
オランダでは例えばテレビ大阪全体が市民が運営してる、はい、でそこにいろんな団体がじゃ テレレさん夜の8時から9時まで1時間、うん、で筑豊さん、はい、夜の、はい、7時から8時まで1時間みたいな感じ でそれをやってるのがまた市民団体という、うん、そういうふうなもうテレビ局みたいな感じで ね、はい、そういうのもあったりとか、うん、なんかだからすごいんですけど、うん、でもまあね、日本もちょっとずつそういう形になっていけたらいいなと思うんですけど ね、
はい、以前私がちょっと仕事を一緒にさせていただいた団体で東京にアワープラネット TV っていう市民メディアをされている NPO があって、そこの活動とか非常にアクティブにされてて、なんかちょっとずつそういう動きが広まっているのかなというような気はするんですけども、そうですね、ネットで自分たちが作った映像を流して、でなおかつ助成金というか制作費を一般に集って、で企画書を書いて出して、でそれに通った作品が、うん、団体が自分たち映像を作れるというふうな、そういう場を設けてると、
う
ん、
そうですね、
機会を設けてるっていう意味では、うん、形は違えど、うん、テレレさんがやってることと、うん、非常に近いなというふうに思いました、うん、じゃあ最後に一つだけ質問を、受け付けますが、いかがですか。特には
何でも聞いてください分かりにくい部分もいっぱいあるかもしれないんで。
結構今日はこの市民メディアとか自分たちでメディアを作るっていうこと自体にが初めてやったっていうお客さんもおられたので、ちょっと難しい専門的な言葉とかが出てきたところはちょっとね分かりにくいところもあったと思うんですけども、もし何かこの辺が全然まだ分からないとかいうことがあればどんどん質問していただいて。あ、はい、どうぞ。
テレレイン鹿児島っていうの
を、ね、ありますね、はい、7月派手な日になってますね。そう、詳しくはテレレって来ていただいてるんで詳しくお聞きください。い
や、詳しくわからないんですけど、はい、前に私が関わってたメンバーが鹿児島行ってラジオ放送を今立ち上げてるんですけど、たまたま去年私このゆらりゆらゆらっていう作品ミュージシャンの人追っかけビデオを作ったんですけど、はい、その彼女と一緒に九州回った時に あのライブやってほしいいうことでお願いして、うん、それやったらついでにテレレもやっていうことでお願いしたら、うん、続きずっとやるわ言ってくれて、うん、で鹿児島でもずっとテレレをやってくれてるんですけどね、はい、
うん、
まあそんな。
この方自体は阿部広恵さんという
阿部広恵さんはミュージシャンで、はい、私は去年ぐらいか去年、うん、2006年の1月に前のグループからテレレを独立しては、うん、始めたんですけど、うん、ちょっと時間があったいうのとなんかなんていうかなもうこうぐるぐる目まぐるしく物事を進めるんじゃなくてちょっとじっくり物事をやるっていうところにすごい気になってて彼女はなんか養護学校の先生してはってんけど辞めて画廊を経営しながら、うん、ミュージシャンでこう回ったりしてはるんですけど、うん、平和運動とか結構いろんなことやってはる、うん、そういう集会に行って歌ったりとか、はい、チェルノブイリの歌を歌ったりとか、うん、まあいろんなテーマの作品歌を歌ってはるんやけど、うん、その、ライブツアーでずっと回るので参加してなんか東京の代々木の青テント村から始まって、はい、何やろ障害者の人がお母さんが子供を抱えてやってるサロンであったりとかあとなんか九州の方はいろり旗で上映したりとかねなんか長崎では日本国憲法全文を絵本に書いた少年青年たちがやってるグループのところで私たちはシュラフと私はカメラ彼女はギターを持ってずっと回ってたんですけどすごい面白かったんでそれをこう一つにまとめて、はい、上映したりしてるんですけど、まあ、その行った時にたまたま九州鹿児島に行って上映してもらえるようになったんですけど
結構大阪とか東京と違って地方じゃないですか、うん、反応とかどうなんですか、うん、
そうですよね、
うん、なんかやっぱり人を集めるっていうの大変みたいでいつも何かこの時もテレレの上映と阿部さん の, ライブっていうのでスタートしてるからその後も何かトークとかなんか語るなんとかの会とかいうような形で、うん、テレレも一緒にやってくれてるみたいですけどね、
うんうん、だからその、まあ、単に上映だけではなく、ね、まあ、ライブを加えたりとかして、ちょっとだからいつもの感じと若干構成を変えて
そうです、ね、
して人を集める工夫とかもされて、うんうん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後に私からちょっと質問なんですけども、はい、今、まあ、ちょうどその作品の話もされて、はい、下野坊さん自身が、まあ、うん、映像作家として活動をもともと一番最初はビデオ講座を受けられて、うん、作品作るとこから始めたわけじゃないですか、はいはい、で、まあ、作品を作っていく中で、現在されているような作品を発表できる場所の方とか、うん、機械の方をどんどん自分の中で活動の中心に置いていかれている、なんかその辺の、自分の制作者側だった人がこういう場所とか機械をこう作り上げるっていうそのモチベーションのなんか変わり方っていうところに非常に興味がありまして、なんか今までですねここのワークトークコンピレーションに出ていただいた、ゲストの方っていうのは作家志向を持ちつつもカフェを経営したりとか、展覧会の中で、いろんな人が集まれる場所を作品よりもそっちを重視して作ったりとかされている方が多くてですね、そういうところもぜひ最後にお聞かせいただけたらと思うんですけども、
はい、まあ、作品作りはやっぱりすっごい面白いんですよ、はい、で私もまたなんかいろいろやっていきたいなっていう思いはすごくあります、うん、それと同時にこういう発表の場を作ることによってなんかこう関わってくる人がどんどん変わっていくっていうか、うん、みんなすごくこう力を持っていくっていうかね、元気になっていくっていうか、なんかそんなん見てたらはいいなとか思ってしまって、うん、なんかそれはそれですっごいまた面白い、うんうん、だから生の人と出会って、うん、そこでぶつかり合ってなんか楽しいことばっかりじゃないんですけどね、はい、もうなんか胃がキリキリしながら誰も来えへんかったのとか思いながら帰ってきたりもすることもあるんやけど、うん、上映に行くときにああもう今日なんかずっと遅かってもうずっとしんどくてもう体力も難しいなしんどいなと思って行くんだけど、その上映会場で人と、うん、もうなんかその時、うん、ねえ なんか思いもよらんことがこうすごい盛り上がったりして、はい、じゃもう帰りになったらルンルンになって帰ってくれるという、うん、そういうことを繰り返してる中でやっぱりすっごい面白いんですよね、うん、だからそれはそれでやっぱりあのやってて、うん、あのありがとうって感じがして、うんうん、なんかこれからも続けていきたいなって感じがありますね、
う
ん
う
ん、
どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
じゃあ最後に何か告知等あれば、
そうですね、
一応このね、はい、最初につけさせていただいてます。はい、この一番下のところに、近々の日程ということで載せていただいてますけど、あ、そうですね、まあ、はい、それ以外でも何か告知等あれば、
はい、上映会はここに書いてある通りで。であとね、8月10日に、この4月にシドニーのアワメディアっていう世界会議っていうのがあって、市民メディアで実践してる人とか研究者が集まって、うん、まあ、ありとあらゆるところから人が集まってっていう会議があったんですけど、はい、それに行ってきた時の映像で、はい、報告会をしよう思ってるので、事務所でやるんですが、
こう映像発信テレレ、
はい、テレレ日本橋なんですけど、もしよかったら来てください。そういうのが近々あります。
はい、ということで今日は、映像発信テレビの下ろぼうさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
はい、お届けしてまいりました、8月最終回のアクトコンピレーション、オルタナティブメディア映像発信テレビの実践をお送りしてまいりました。この映像発信デレレというのは、もともと、ビデオ講座を受けられて自分で、まあ、映像の制作を始めた下野坊修子さんという、映像作家の方が始めた、企画です。まあ、彼女はもともと作家さんで現在ももちろん作品制作を続けられているんですが、彼女がもう一つ、モチベーションを感じる、ことになったのはその作品自体を発表する場所を作っていくということですよね。そういった上映の、誰でも参加できる上映の仕組みを作る、その上でカフェという、一つの、媒体を使って、そういった仕組みを作っていくと、いうことをここ何年も、実践されてこられて、ようやく、いろんな方に、認知もされてですね、さまざまなそういう、新たな市民メディアの動きとともにネットワーク化をして、どんどんこういうマスメディア、主導型ではない、オルタナティブな形のメディアを、作っていく、一つの一大プロジェクトとなっております。まあ、こういったもの自体が、まず存在するということを知らない方がやはり圧倒的に多いと思いますし、実は、まあ、海外ではですね、例えばそのケーブルテレビの一部を完全に市民に開放して自由に使ってもらうとか、民放の番組を法律の中で、市民に開放するように、決めている国などもあって、あまり日本ではもう考えられないような話なんですけども、ほんの少しずつではありますけども、そういう状況が日本でも起こってきています。そういったことをちょっとでも、お伝えして、自分たちでカメラを手に持って、もしくは録音できる音声の、機材などを、手に持って、こういうポッドキャストとか、こういうカフェ放送とか、ケーブルテレビを使うとか、いろんな形で、自分たちがやっていることっていうのを情報発信していく、そういう機会の参考にしていただけたらと思って、今回、映像発信テレレ、社会と、アートを結ぶ、試みとしての、カフェ放送の実践というものを、お伝えしてまいりました。ということで、まあ、会場からはいろんな質問がありまして、例えば、まあ、表現を今までしてこなかった人を、どういうふうな形でこう奮い立たせて表現をする人に、変えていくのかと、変えていくっていうのは、まあ、おこがましい話ですけども、そういうふうに変わっていくにはどういうふうな仕組みをこちらで用意したらいいかっていうことですよね。もしくは、まあ、単純にどういうふうな人が、今まで作品を作って応募してきたのかっていう話から、女性が表現すること、について、そしてそういう表現することを、受け入れるその大阪の、まあ、多様な重要性といったところについてなど、いろんな話が上がってきました。まあ、とにかく本当に、細かい話いろいろ出てきたんですけども、私が、まあ、最後に質問を、したその作品を作る立場の人が、その作ったものが、まあ、その上映されたりとか、発表される場所を作る、ことになったきっかけ、もしくはそのモチベーションの、意味とかですね、そういったものを、やはり今までこのアクトコンピレーションを、まあ、やってきて、
さまざまな方が、もともと個人のものを作っていたんだけども、よりパブリックにみんながその個人のものを見れる環境そのものを作っていくという動きに、言ってる方が非常に多いので、そのあたりが、とても、まあ、一つの焦点になるかなというふうに思って、示させていただきました。いかがだったでしょうか。はい、ということで、今回、火曜日アークトコンピレーションの、模様をですね、この番組でお伝えしていたわけなんですけども、今回は7月21日に行われたアークトコンピレーションボリューム5、映像発信テレでの実践、オルタナティブメディアというものを、お伝えしてまいりました。はい、次回、9月からはですね、8月の、内容が、流れるわけです。8月のアークトコンピレーションは、これまたちょっとかなり、実際この放送を私が今撮ってる時点ではまだ行われていないので、本当にどうなるか分かんないんですけども、非常に楽しみな、企画が待っています。発明家、乗り物発明家の、六車義方さん、この方非常に有名な方で、いろんなメディアでも取り上げられている、もともと遊園地の設計などをされていた方なんですが、この乗り物発明家の六車さんと、自作の、音が鳴るツールを、さまざまな形で、美術、音楽の、シーンなど本当にいろんなところで活躍をされている梅田哲也さんというアーティストの方と、2人の、対談をする予定です。全く、片や、まあ、一つ商品開発という視点で、ものづくりをしている方と、アーティスト、アートの作品であるという視点で、ものを作っていらっしゃる、作家さんとですね、どういった、話になるのか、で一つのポイントとしては日常生活をどういうふうに見つめて作品につなげているかということを、お二方に聞いて話を広げていきたいと思っておりますので、そちらもぜひお楽しみに待っていてください。はい、ということで、お届けしました、アークオーディオ。明日水曜日は、滋賀県立大学人間文化学部准教授の細間博道さん、通称カエルさんの日曜露天掘りを引き続きお届けします。はい、それではお届けしましたのは浅田渉でした。アークオーディオ、また明日もお楽しみに。